まあ、こういう、
うん。
まあ、こんな感じのグダグダしたところから入っていくのが、
うん。
まあ、おまけ会ということで。
うん、うん。
じゃあ、今回のおまけ会は、
あ、もう始まってんの？あ、これ始まってる？
ちょっと待って、まだ始まってないよ。録音したばっかだもん、録音したばっか。
懐かしいな。
いや、もうここから入れたらいいんじゃないですか。
はい、ここから OK です。
まあ、誰かが進むでーす。言ってくれんのかと思ってる。言ってくれんかと。
まさとでーす。
え、撮ってんの？撮ってんの？これ撮ってんの？
進むでーす。はい、おまけ。
はい。はい、イェイ、イェーイ。おまけでーす。
なかなか本題が始まらない。
うん。なんか、
うん。
デルちゃんが。
はい。
デルちゃんの所長があるんでしょ。
そう、所長が来たんですよ、やっと。
あ、ほんだら。
敵犯
さん、ほんだら。
はい、どうでもいいです。はい、行きます。で、JR 東海と、ごめん、はい、もう最初から言うわ。平成19年12月7日、5時47分頃、JR 東海本線、京和駅構内にておいて、京和駅構内において、新快速が通過する際、アルツハイマー型認知症の男性、当時91歳が、線路内に立ち入ったため、列車と衝突し、
入ってこえへんわ、もう。
という事件があったんですけども、
この前
まあ、要は人身事故あったんですよ、JR で。
決着ついたやつやろ？
うん。JR で人身事故があって、で、その、飛び込んだ人が、91歳のアルツハイマーのボケ老人だったと。
うん
うん、で、JR が、一回、けしからんっつって、損害賠償の裁判を起こして、
うん、
で、一審で、760万。
の賠償。
うん。で、今度遺族側は控訴して、二審では359万円の支払い。
うん、お、半額になった。
うん。で、再控訴、また控訴して、家族側と JR 側が、両方控訴したんですよ。納得いかないっつって。で、最高裁で、家族に損害賠償責任はないという判決が出たんですけどね。
うん。
で、俺、最初にこれ思ったのが、公共交通機関だもんで、これは取れるんだよなって思ったんですよ。わかります。わかります？
うん。
じゃあ、車運転し、普通に車
言葉が足りなすぎていい。
車運転してる人だと、うん、絶対車運転してる人側が責任なるでしょ？
あ、まあ、そうやね。うん、そうやね。
どんなましてや、これってね、ホームにいたんですよ、ボケ老人が。
うん、ホームにいたんや。
ホームにいたんです。ホームの端に階段があって、そっから降りちゃって、電車に引かれたんですよ。
あー、そうなんや。
うん。そういうことはもう、駅の中に入ってたわけですよね。
うん。
別に飛び込んだっていうと
こ。そうそうそう。突然、踏切から飛び込んだとか、そういう話じゃなくて、駅からきっちり入った挙句に、
うん。
引かれたんですよ。
うん。職員さんが通るような階段を伝って。
そうそうそうそうそう。
うんうんうん。
で、それに対して JR が、控訴したっていうのが、すごいなと思って、
うん。
で、普通に車運転している人とかだったら、完全に運転手側が負けるわけじゃないですか。
うん。
前方不注意なり何なりで。
そうね。
うん。で、そこで警察にしょっぴかれて、刑務所に行かなきゃできないわけでしょ？交通刑務所みたいなところに。
うん。
ただ、今回はもう JR 側はもう、なんつうか、俺的には逆切れしたように見えちゃって。
はぁはぁはぁ。
で、うん。お前のせい。
JR の方が、そうそうそう、まあ、いわゆる加害者やのに。
加害者なのに、うん、まあ、お前が悪い、つって。ボケ老人の方が悪い。その責任は、85歳の妻と、長男の責任になる、という話で、損害賠償を訴えたんですけどね。
うん。
うん。そこら辺がね、すごい、それで、ツイッターの方を見たんですよ、それで。うん、ハッシュタグ、どうなってんのかなと思って。
うん、
で、意見がすんごい真っ二つに分かれてて、
うん、
JR 側の方が悪いという側と、遺族の方が悪いという側と、
うん、
で、一人の人のね、ツイッターに俺すんごい共感しちゃって、
うん、
それぞれの立場でないと、分からない話だよねって話があったもんで、それはリツイートさせてもらったんですけどね、
うん
うん、まさにその通りだなと思って、で、ちょっとね、これ、P 入れなきゃできないんです、かもしんない。だけど、
おまけで、それやんの？
おまけで P やんの？
うん、ある。メックさんから。
本人が責任持ってやるから。
そう
や
な。
メックさんから、その反応に対する、リプライが来て、
はい、
それを、料金を上乗せしない、なので、その損害賠償、がないって言ったことに対して、JR 側が、じゃあ、これから負けちゃうんだから、その分料金を上乗せしますって言われちゃうと、こっちとしても困っちゃうよねっていうリプライ来た時に、
うん、
困っちゃって僕的に。
うん、何が？
え？なんて返せばいいんだろう。なんて言えばいいんだろう。
うん。
って思ったんですよ。で、ただ僕返したのが、多分で、僕とかエニグマさんとかの立場と、例えば、カステルさんのような立場の人間だったら、多分意見は全然違うんですよねっていう話で、ちょっとリプライは返させてもらったんですけどね。
なんだその、あんたら二人とカステルさんのそこの溝まで。
じゃあ、うちら親見てるから。
あー、そういうことか。
そうそう。
うちも、家の中に買いかけてた時あるからな。
あー。
かといって24時間全く監視できるわけじゃないじゃないですか。
うん。
うちのお袋なんかもそうなんですけど、だんだん今、脳を萎縮しちゃってってね。
うん。
で、子供に戻りつつあるんですよ、すごい。
うん。うん、
ただ、うちのお袋の場合はもうその前に、左半身が全く動かないもんで、
うん、
そんなに徘徊するような状況にも陥らないんだけど、
うん。
まあ、それでも怖いんですよ。徘徊されちゃって。
そうそう。
うん、歩ける。
じゃあ、その、
うん、
その、デルちゃんやったり、うん、その、イニングマッチやったりの立場からしたら、その、うん、その、なんていうの遺族側の立場に立つよねっていう話、
う
ん、
そうそう
、うん。
で、カッセルちゃんの方は、JR 側に立つっていう話
そう、もしかしたら、カッセルさんの立場はわかんないんだけど、普通に通勤、電車通勤しているサラリーマンとかの立場だったら、それは許せない話なのかなっていう話。
ああ
。師匠、
出した、うん。そうそうそう。そう。電車遅れたせいで会社に遅れたとか、それは見てないから、お前らの責任だって思う修羅もいるだろうなと思って。
うん、
いや、でも、僕も、まあ、親を結構早いうちに、なくしてるパターンだけど、でも、やっぱり、どっちかっていうと、その、まあ、介護側の立場として考えちゃうかなっていう感じなんで、まあ、一概に、そうとは言えない部分も、なきにしもあらずですけど、まあ、難しい問題
というか。難しい問題ですよね。見てない見てなくて良いような立場だったら多分、この判決は許せないって思うんだろうな。
まあ、今回のことは、とはちょっと話は違うくなるかもしれんけど、まあ、JR って結構な飛び込みあるじゃないですか。
まあね。
飛び込みの人身事故あるじゃないですか。でも、まあまあ、それはもう噂の域っていうか、都市伝説的なことかもしれないんですけど、まあ、JR で飛び込んだら、その、損害賠償は請求されない、みたいな話があるんですか？
ああ、その都市伝説としてね。
都市伝説としてね。
うん。だから、JR だったら大丈夫。
大丈夫。
誰にも迷惑かけない、みたいな形で。
そう。で、踏切に、で、私鉄とかやったら、その損害賠償されるから、みたいなノリで、その JR に飛び込む人が多い、みたいな話があるんですけど、だまあ、そこで、その、損害賠償を、こう、なんていうかな、もう、ほんまにニュースに取り上げられるぐらいな感じで、こう、公にやったのって、やっぱ今回の、その、被害者っていうか、が、その、ボケ老人やったっていうことが、ちょっと大きいと思うんですよ。
うん。
俺的に。で、まあ、ちょっと誰かが書いてたんですけれども、
うん、
俺も同じことを思ってて、そこで、もしね、お咎めなしみたいなにしてしまうと、
うん、
だから今回のね、最高裁の判決も、ちょっとどうかなっていうところもあるんですけど、
うん、
まあだから一種見せしめみたいな感じで。
に、したんかなと思うんですけど、うん、それやと、もう JR が、もう極端なんし、うばす山にならへんかって。
そうそうそう。
わざと飛び込ませる？
わざとホームに置き去りにしちゃって、で、何かあった
って。なんやっていう、まあ、に、その、惹かれて、まあ、心は、それは痛むでしょうけれども、
うん、
痛むでしょうけれども、うん、
その辺になってくると、もう、人道的な問題になってきます、
ね。うん。それはもう殺人じゃないんですか？
う
殺人や。
殺人やけど、殺人やけど、うん、その、うちの、音、ボケた音が、勝手に、踏切に入って、入ったんですって言うたら、うん、もう、
っていうかね、俺それだったら損害賠償は取ってもいい話だと思ってるんですよ。ただ今回は、駅の構内でなったっていうのがすごい問題かなって思ってね。
じゃあその駅の構内で同じことが繰り返される可能性があるじゃないですか。
ただ、それは見るのって、だって改札通らなきゃできないじゃないですか、まず。
そんなん、どんな、うまいことやろうと思ったらできるって。
じゃあ、うまいこと、だって、この人、だって、ボケ老人の人が一人で入ったんですよ。
うん、だから、うまいことやったらできるんやって、うん、そんなん。
ただ、それ、ボケ老人入るような、作りをした駅っていうのは、僕の中では許せないと思ってる。
え？あー、まあ、そうな、うん、それは、そこまで言ったら、俺が言うのもなんですけど、それは、エゴやわ。
そうかな。だって、免許もらってやってるわけじゃないですか。こう、鉄道っていうのは、ここで鉄道引いていいですよっていう免許をもらってやってるわけじゃないですか。で、それに伴って、駅を作ってやってるわけだ、あって。
いや、そんなん言うたらもう、うん、どこまでやったらええねんっていう話になるやんか。
まあ、自動販売機、
どこまでやったら、あんたらは、その、
自動下手したら、ね、なくなる可能性あります、ね。
ボケ老人を抱えてる人を、うんが、じゃあ、どこまでやったら納得すんのっていう話にもなるやん。
じゃあ、ボケ老人一人が入れるような施設、構造っていうのが、おかしいと思ってるんですよ。
それはだから、一の意見やん。だこっちとしては、じゃあ、どこまでやったら納得できるんですかっていう話になる。
うば捨て山みたいにするっていうのは、それ家族が同伴で行かなきゃできないだけの話でしょ？そこまで連れてって話で、そこで話し合いにするわけでしょ？
だからそこを逆手にとって、バス山にできるよなっていう話を。
そこに連れてく過程があるじゃないですか。
要は、その、同伴で入
っ、そう
しか入れないようなシステムにしないといけない。
そう。それだったら、これ家族の責任にすればいいと思うんですよ。
それはじゃあ何？その、ボケ老人の人がさ、ほんまに、徘徊の一環で踏切に入ってしまって、引かれたら、それは家族が、責任を負うことな。
じゃあ、踏切じゃない。僕、駅の。
じゃあ、だから、踏切やったら。
踏切やったら、僕は、あれだと思う。家族の責任でいいと思うよ。だ今回は、駅だったもんで。
だから、まあ、普通に、切符買って。
そう。
入場してるってことですよね。
で、ただ、駅から飛び込んだわけじゃなくて、階段、施設用の階段があって、職員用の階段を降りて、線路に立ち入っちゃったもんで、そこは問題あるんじゃないかなって僕は思うだけだよって。
まあ、確かに普通、まあ一般的に考えてそこに入るっていうのはまあ、ね、本当は、
本当はいけない、できないようにしとかないと。
まあ例えばこれが認知症の人だったから、その、まあ今回取り出されてるのであって、もし認知症じゃなかったら明らかに、まあ、
わざと、
まあ要は自殺目的いう見解にはなりますからね。
例えば小学校で起きた場合で、あじゃあ、小学生が入っちゃいけないところに入れるような施設になったら、多分小学校の責任になるじゃないですか。小学生が立ち入っちゃいけないような施設、ところが あるじゃないですか。屋上に上がれたりとか、そういったところをしっかり管理できてないっていうのは、多分学校側の責任になっちゃうんですよ。
まあ、そういうふうにされますわね、親からす
ると。今回の件も、多分ホームに、普通の人が入れないようなところに、老人が入らせちゃったっていうのは、駅の責任じゃないのかなとは僕は思うんですけどね。なので、踏切の場合とは僕は違ってると思うんですよ。
俺、それを小学生と同じ話にするんであれば、それは親の責任やと思うな。
でも、現状は小学校の責任になるでしょ？しっかり鍵をかけてないからとかって。
それは、あれでしょう。親が入れるようにしたからって、
そう。それで負けるわけじゃないですか。学校側が。
まあ、負けるんかもしれんけど、そんなことを言う親の方が頭悪いと思うから、頭悪いとか頭おかしいと思うから、そもそもそこに入るなっていう教育をしなかったあなたたちがダメでしょって俺は思うのよね。だそこからそこで転落したとしても、まあ
だから、まあ、その辺はいろんな調査が入って。そこまでに至るまでに、まあ、いろいろ調べた上で、 まあ判断するんでしょうね。うん、
まあことやろうけど、いや、そもそも屋上が危ないって言うんやったら、屋上に入らせない状況はきっと作ってると思うのよね。学
校。それでも屋上に上がれる。
でも屋上に上がったとしても、屋上に仮にフェンスとかもあるわけやんか、きっと。うん、でもそこを乗り越えて、落ちたりする、落ちたりして、亡くなったとしたら、それは、親が、
ちょ
っと、っていうの違うと思うんだよね、と思う。
あれが、趣旨が違うかもしれないんですけど、その、悪い、どっちが悪いとかいう話からはちょっと外れるんですけど、
うん、
その、自動、改札機のシステムとして、その、例えば、定期券とか、まあ、そういう、なんていうのかな、のみたいに、情報として、この人は認知症ですみたいな、情報を入れるっていうことはできないのかなっていう。
そんなん、でもできたとしても。
あ、でも、切符買われたら、あれなんか、うん、ダメなのか。
できたとしても、その駅にいる駅員さん何人やねんっていう話。
まあ、
どんだけカバーできんねんっていう話。
自動改札機自体がそういう、何っていうのか、労力を減らすというか、コストを下げるために設置されてるようなもんですからね。
まあ、要は、切符買って自動販売機に入、自動改札通れるまでの認識力があるのに、関係者以外立ち入り禁止が分からずに入っちゃうのもどうかなと思っちゃうんですよね、私も。
そこまでの経緯がまだはっきりしてないじゃないですか。
そこが何とも言えないので
、
切符買って入れたんだったら、そういう、そこまでの認識能力あるから、そう、どうなんだろうと。
切符買ったかどうかはまだ分かんないじゃないですか。
うん、
そこまで出てないから。
うん。
関係者
に素通りで、
そう、そこが素通りで行っちゃって、ホームの方まで行っちゃって、うん、ガシャッと開けて行っちゃったんだったら、セキュリティ上なんか問題があるので、
うん、
JR がどうにかしろよって言われても仕方ないかなと思うんですけど。うんうん、
例えばそのホームに、線路に降りた階段っていうのが、うん、それこそもう誰でも降りれるような形になってたら、なんかこう、柵でも作ったら、いいんじゃないのみたいな話にはなるかもしれないですよね。うん、そこまでは分かんないですよね。
柵はついてる。
今回のことって。
あ、柵はついてる。
柵はついてて、そこに階段がついてて、うん、高い柵ついてるんだけど、ただ、91歳の老人がとても乗り越えられるような柵じゃないじゃないですか。
まあまあ、その辺はどう乗り越えたかですけど。
本当に鍵が普通に開いてて、普通に入れるようなとこだったら、普通に降りれちゃうようだったら。う
ん、だからそういうのも、一つあるでしょうね。で、結局 JR 側が、今回負けちゃったっていうのは、もしかしたらそういう策がなかったとか、そういう誰でも降り
れるような、
降りれる
フェンスの構造
な感じになってたかもしれないですよね。まあ、その辺はちょっと詳しくわかんないんで、なんとも言えないところではあるんですけど。
だ今回のことは別に JR が金取ろうと思ってやったわけじゃない気がするんよね。
見せしめ？
俺はね、
うん。そう。まあ最終的に、
だから、うん、そう、
かもしれないけど、一応、まあ、こういうことがあったら、JR としては、
訴えますよ、
姿勢ですかね。
そう。だから別に、だって、JR からしたらさ、その、ボケ老人抱えた家庭からさ、350万もらったところで、その損害を埋められるわけではないし、でも、その、なんていうか、その、
まあ、動きというかね、姿勢としては、そうそうそうそう
じゃあ、お前ら、なんか好き、の、まあ、言い方悪いけど、野放しにしてたら、350万払うなあかん事案になるんやで、っていうようなところを、見せとかんと、公共交通機関としてはもう成り立たない。そんな絶対な設備なんかないんやし、絶対イレギュラーなことは発生するんやし、きっとその、今回のことに、関してもその駅にしたらイレギュラーなことやったと思うねん。
だから、まあ、JR って言っても、ね、個人経営とかじゃないわけですから、大きな組織としての、まあ、動きであるわけですから、まあ、いろんな人の意見があって、これは訴えるっていうかな、そういう、一応、まあ、そういう訴える方向の動きに持っていきましょうっていう決議を出して、からの動きだと思うんで。
別に金取ったろうとかっていうことじゃなくて。
一個人のそういう感情的な動きじゃないとは思うんで。
っていうことやと思うのね。
お前ら、駅で奪捨て山にしたら、金取ってやるからなって感じで。
うん。
だから、奪捨て山、金取ってやるからなじゃなくて、 ウバステ山じゃないんだよっていうのを見せつけとかないと、うん、それを逆手に取った人たちが、やりかねんよなっていう、
模倣犯で
のストッパーやったんちゃうかなっていう。まあ、それに、その、あの人たちがね、ちょっと、変な言い方したら利用されたみたいなことになるけど。
で、まあ、それこそ今ある在来線を全部あの、新幹線みたいにも、
そうそうそう、
ね、入れないようなガチガチのシステムに、できるかって言ったら、実際問題としてできない部分も。
じゃあ、してもいいけど、ね、してもいいけど、その、うん、そのさんが言うように、
電車代にね、上乗せ。
あ、上乗せされる。
そうそうそう。
う
んさんが言うように、
はい。
なるわけやんか。じゃあやりますと、その、もう、もうどんな老人、ボケ老人が来ても、ホームから、
入れさせません。
出られないように、の設備に、もう全域しますってなったら、もしかしたら、何兆ぐらいな、お金がかかりますけど、すいません、じゃあ、あの、一律、皆さん、
いくら、皆さんいくら払ってくださいって。
ごめんなさい、あの、一駅100円あげます、みたいな感じになるやん。一駅100円ってすごいで。
多分、そうなってもいいから、フォームを、ね、しっかり厳重なシステムに
して、外にしてください
っていう、まあ、市民がね、利用者が、みんながそう言うんであれば、
やるやろうけど、
隣駅に行くだけで、ね、もう数百円とか、もう千円、かかる。
極端な話
ね。それでもいいよって言うんであれば。
それでもその、守りましょう。子供を、ボケ老人をっていう人は、多分、この、全人類の中9割はいないと思うから。
まあ、少数派でしょうね。
1割ぐらいの人は共感するかもしれないけど。ってなったらっていう。じゃあちょっと、そういう前例は作っておかなきゃいけないよねっていう。ことやったんじゃないかなーって。
ああ。守る側の立場としては、やっぱりそうせざるを得ない部分っていうのは、ありますからね。
って思うんです、俺は。どうでしょう、デルちゃん。
ああ、俺っすか？じゃあ、俺ね、ここまで熱く機能した、申し訳ないんですけども、うち田舎すぎて電車取ってない。すいません。
そういうお機会。そういうお機会よ。
本当にすいません。本当にすいません。
実質、そういう部分もありますよ。うん、だって、田舎の方とか行ったら無人駅あるじゃないですか。
あるあるある。
うん、そういうところに、じゃあ、柵とか作れるか言ったら、作れないわけですからね。で、そういうところで仮にもし、人身事故とかがあった時に、どうするのっていう。
まあね、うん、近くにいる人、
ね、ところまで、やっぱり考えなきゃいけなくなってくるんで。だからもうその鉄道っていうシステムが、まあ今、こういう形で定着してしまってるので、まあ、ねえ。
ねえ。新幹線。
利用する側がある程度は気をつけてルールとかマナーを守って利用するっていうの。お互いにまあ、あの、JR 側もいろいろ、JR っていうかね、もう鉄道会社側もいろいろ、まあ考えないといけない部分は、まあ多々あると思うけど、利用する側も、まあその、こんだけ安価でね、便利に利用させてもらってるんだから、ある程度ルールマナーは、守らないといけないんじゃないかなっていう。
エニグマさんはどう思います？
え？
絶対プラモ作ってた。この人絶対プラモ作ってた。
っていうか、おまけ会なのに、こんなに編集ポイント作っていいの？
じゃあ、もう一個いい？
はい。はい。
まだ時間ありそう
だ。まだ時間ありそうだって。うん。どうぞ。
いいですか？はい、まあ、その、ちょっと介護とかの、ことに絡めたんですけど、うん、あの、俺の、まあ、友達というか、ツイッターで繋がっている人のツイートをちょっと取り上げるんですけど、はい、何やったかな、育児、うん、教育、福祉、うん、介護は、あの、儲けを追求する職業じゃないと、
うん、
まあ、書いてたんですよね。
はいはいはい。
で、いわゆるその、今挙げたのって、うん、まあ、今言われてるその、低賃金っていうの、低所得っていうの、
はい、保育園も含めて、
保育園とかも含めて、あの低いじゃん、低いと言われてるじゃないですか、はいはい、うん、で実際低いと思うんですよ、
うん、
低いと思うんですけど、じゃあそのだから儲けを追求するような職業じゃないと、 だから、底上げしていきましょうよって、今その低すぎる現状を上げていこうよ、みたいなことを書いてたんですね。
はい。
でもそれはまあ、ああ、うん、納得と思ったんですけど、
うん、
ね、まあ俺の持論ですけど、
はい、
育児、教育に関しては、儲けを追求するところではないと思ってるんです。
うん。同感です。
でも、介護、ちょっと福祉ってなったら、福祉って何の仕事してんのかよくわからんので、ちょっとわからんんですけど、
うん、
介護は、あれでしょ、儲けを追求する職業でしょって、俺は思うんですよ。
うん。
ああ、まあ、そうですね。一応、仕事ですよね。
いや、まあ、それはだって、仕事ですよねって言ったら、もう、育児とか、もう仕事じゃないですか。
うん。
でも、なんていうかな。育児教育っていうのは、これから、巣立っていこうとか、うん、花開こうとしている、子供たち、未来いっぱいの子供たちを育てていく、ところじゃないですか、
うん。はいはいはい。
で、そこで働く人たちっていうのは、やっぱ、うまく言われへんけど、まあまあ、その人たちを応援するというか、応援、うん、まあわかんないですけど、まあまあ、そうやと思うんですけど、介護って、もう極端な話
しますよ。次の、あれですよね、終わりの。
そう、極端な話だけど、うん、もう未来もない、
うん、
何の生産性もない、人間をただ生きながらしていく仕事じゃないですか。
はい。はい、
でしょ？じゃあ、そこに、生きながらえていくだけの人たちを世話する仕事って、それは利益がないとやっていけんよねって思うんですよ。だから、その、なんていうの？ほんまにホテル張りの老人ホームがあったりとか、っていうその選択肢がいっぱいあるわけじゃないですか。それって、やっぱりビジネスですよねって思うんですよ。ただ、そのビジネスを、老人と直接、関わっている人のところにお金が落ちてないっていうだけの話じゃないかなって
思うんですよ、ね。うん。どうですか？老人介護をしてる職員一人一人
に。してる、そう、職員の人にお金が
落ちてない。お金が行き渡ってないんじゃないの？
そう、その中間に立てるその会社っていうのが、がっぽり、う
ん。儲けすぎちゃってる？
そう、今の相場はお前らこれぐらいだよっていうのを作って、ただ抜いているだけじゃねえかなって。
実際抜いてるでしょうけどね。
そうそうそう。うん、抜いてるでしょ、
うん、
抜いてるでしょって分からんけど。
分からん気が、まあ、分かんないです
けど。分からんけど。
うん、
だから、その、老人、育児とか、そういうとこに、と介護は、似て非なるものではないかなって。
ああ。
うん。まあ、なんていうのか、その辺のことは、ちょっと、なんとも言えない、その人それぞれの考えがあるから、なんとも言えない部分ではありますけども、例えば、育児、
うん、
にしても、最近ね、保育園落ちた日本死ねって書き込みがあった問題でちょっと取り出されたりしましたけど、やっぱり、保育園の職員さ
ん
も、やっぱり、すごいやっぱり給料低いとか。
うん、あ、うちの嫁、保育士。
で、結構なり手がないとかってね。
うん、
人材不足だっていう話を、うん、まあ聞いたりするしだから、まあ。
俺の意見的に言っていい？
どうぞ。
はい。
保育園潰れちまえって思ってる。
なんで？
え？
幼稚園でいいってこと？
うん。保育園、幼稚園全部潰れちまえって思って
る。小学校上がるまでは育てやがれ。
お前ら見やがれって思って。なんでって言うと、嫁のね、給料に対する、仕事量が半端ないから。
だからそういうことで。
要はそういうことね。そうそうそう、まあ、給料が少ないから、それなりに稼ごうと思ったら、要は、もう、すごい仕事しないといけないっていう。
まあ、持ち込みは必ずありますし、だいたい11時くらいまで起きてるのかな。
らしいね。
うん。
だからね、俺、
義務ですわね。
そこは、国が守ってあげる。
俺は、持たなくていいと思う。
なんで？
それは保育士に持た、あ、保育士ごめん。保育園に入れた人に持たせてあげたい。全額。
ああ、うん。
持たせたい。
まあね。
うん。まあね、保育料として、お前ら上乗せして払えって思ってる。 そんくらいの量働いてんだよ、って勝手に預けやがって。ほんで、その集団勝手に、その集団の仕事が休みの日に対して、休みでどっかへ夫婦二人でデートしに行ってるのに子供預けてっていうのが結構あるんですよ。
デートとは限らないと思います。う
ん、
ま
あ、それでも、まあ、働いてるうちに何日かはあるんですよ。そういうのが。二人でどっか行きたいから保育園預けるよ、みたいな感じで。それ愚痴で嫁の愚痴から聞いたときに、
うん、
まあ、うん。聞いたときに、まあ、うん、保育料なんか保護者に払わしちまえいいよって。正直言って、
言いたくなる気持ちも、
うん、正直言って、俺は保育士辞めてほしいと思うんだけど、嫁に。ただ嫁が保育士っていう仕事が好きだから、俺的には何にも言えないんだけど、うん、正直、腹渡が、胸の内は言うと、保育園なんかぶっ潰れちまえって、正直思ってる。あの仕事量に対して。それの割は、保育士の家族に絶対来るもん。
うん。そこはさ、うん、俺が思うによ。うん、あの、国が保守、まあ、ある程度、ある程度、うん、保証してあげたらいいと思うのよ。
うん。
あの、まあ、教育。
結局のところ税金問題になって。
そうそうそう。
まあ、そう、税金問題やけど、まあ、その、まあ、教育ってなったら、小学校とかってなるわけやん。その小学校の先生とかっていうのも、大変やし、
うん。それは義務教育だもんで、
じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、そうそう。だから、
うん、
その、でも義務教育って言っても、
う
ん、義務教育、
まあ、そう
か、公務員やけど、
そこは保護してあげてほしいと思う。
だから、そう。仕事量に対して賃金が低いってい
う。そうそうそう。そこは保護してあげてほしいと思ってるんだけど。
だからそこを、そこは、だから未来のある人を育てる仕事をしている人は、もう手厚くしてあげたらいいと思うのよ。でも介護は、未来ない人を育てるだわ。見ていくわけやから、そこはほんまに、あの、預ける人からお金を取ったらいいと思うの。
あ、でも、結局のところ、まあ、言ってることは一緒ですよね。デルさんも預ける人からお金取ったらいい。で、ネヒさんも預ける人からお金取ったらいい。
じゃあ、それは、ネヒさんは国から払ってもらえばいい。税金としてって思ってるんですよね。
子供はね。
うん、子供は。
うん。未来あるから。
うん。
未来ない人間に、お金払ったところで、回収できひんやん。
いや。俺なんか、
回収できるかどうか。
もう人間的な問題で。
うん、違う。
俺なんかは、ごめんなさい。
まあ、未来ないっていう。
うちのばあちゃん、ボケちゃって死んだ時、俺と嫁さんが最後まで見とったんだけど、老人施設とか入れないで。多分で、別にお金なければ家族で見ればいいんじゃないって話ですか？
じゃ、だから、じゃなくて、うん、まあ、俺の仕事も仕事やから、うん、その、ボケ老人とかにもね、
うん、
弁当を届けていったりしてるわけですけれども、正直、めっちゃボケ老人の、独居が多いの。
うん、ああ。
一人暮らし。
そう。
うん、
もう、つるつるのボケ老人が一人で暮らしてるのよ、
うん。
で、そこに行ってね、もう毎回ね、この弁当のお金どうなってんのって聞かれるのね。
うん。
じゃあ息子さんからいただいてますよって言って、あ、そうって言って、で終わるっていうのをもう毎日やるのね。
うん。
そんなボケ老人をね、一人で住まわしてるわけよ。
うん。
で、時折徘徊とかするわけよね。
うん。
で、そのボケ老人を独居で住まわしてる感覚っていうのもちょっとよくわからへんし、
ああ、でも、息子さん違うってことですよね。
そうそう。うん、子供がね、済ませてるっていうのもよくわからへんし、まあ、変な話、飯だけ届けといたらいいやろっていう感覚なんかなって思うのよね。
多分そんな感覚でしょうね。
食ってたら生きてるやろ、うん、ってなったら、まあ、俺らがやってる仕事っていうのは、その人たちに対しての免罪符の一つやんか。
うん、
いや、ご飯は食べさせましたよって、
うん。
で、ご飯届けてる人が安否も確認してくれてますし、みたいな。っていう言い訳が成り立つやんか。
まあ。ねえ。
そう。だからそこ、うん、そこでさっきの話やけど、その、独居でやってる老人がね、駅に入って、うん、入って、で、電車に引かれたと、
うん。
ってなった時に、お前らの責任やって言われても、いや、
飯届けましたよ。
そう、うん。飯は届けてましたし、その安否の確認もちゃんとやってもらってましたからっていう免罪符になるわけ
だか、うん、なりかねない。
うん。
まあ確かにね。だから、
うん、そう。だから、ボケたら、面倒見ろよっていう、まあ、思うんやけど、もうそれはもう、まんまならないこともあるやんか。それはだから。
仕事とかでね。
そうそうそう。うん、で、でも、じゃあ、もうお前死ねよとは言われへんし、うん、っていうの中で生きながらえさせることによって、その息子とかが、ちょっと安心感を得るっていうの。親の面倒は見てますっていう、免罪符を得るためにだけに生きながらさせるわけやんか。きっと。まあ、そら、長い、そう。孫とかに、おばあちゃん、元気で長生きしてねって言うやん。あれは、元気でっていうのが前提にあるわけやんか。もう寝たきりとかになって、まあね、生きながらえたところで、やっぱりもう、いくら親とはいえ、めんどくさいやん。でもそれを、自分らで面倒見切られへんから、お金でなんとかなるんやったら、面倒見てもらおうかな、みたいな。介護保険もあるしね、みたいな。ってなると、結局、生きながらさせるために、税金はすごい使われているわけですよ。きっと。じゃあその税金を、その生きながらさせるために、税金を使うんであれば、未来のある子に税金使ってほしいって俺は思うのね。だから保育士さんとかには、もう、なんなら今の倍ぐらいの給料を与えても全然いいんじゃないかな。で、介護士は、その利用者にからお金を取ればいいんじゃないかなって、俺の。
私はもう、国で決めるのは、最低保障賃金だけ決めりゃいいと思ってるんですよ。
思ってるね、あれ。
うん、だから税金で賄おうが、利用者から賄おう、取ろうが、もうそれは、事業者で考えてもらうことにして、国としてはもう、こういう仕事をさせる人に対しては、最低保障賃金、時給いくらとか、時間外何時間とか、そういったところを保障させないと、人がやっぱり入ってこないですからね。
だ、介護士が、給料安いって国、それは国に訴えるんじゃなくて、お前が雇われてる事業所に言うべきじゃないかっていう。そこの事業所がだいぶ抜いてるかもしれねえぞっていうことね。
介護については確かに、そのあたり中抜きがよっぽどあるのかなっていう。
そう、中抜きすげえんじゃねえかなと思って。
中抜きするでしょうね、多分。うん、
それはだって、それはしていかない、やっていかれんと思うけど、だいぶ抜いてんちゃうかなって思うから、うん、
介護報酬はだって年に何回かっていうか、今までも介護報酬ができてから2、3回確か上がってはいますけど。
で、介護士さんの。
そう、だけど介護士の状況が変わったっていう話は聞いたことがないし。
で、そこにして、点数の上増しっていうか、水増しとかね、してるっていう話もあるし、だからその、事業所が抜いてるっていうのを、まあ、あるっていうのは、そら、分かってるんやろうけど、でも国に、介護士の給料が安すぎるっていうのは、ちょっと違うんちゃうかなって、思う。
だから、その、介護施設のチェックみたいなのが、労働基準監督署みたいなのがあって、外から監督責任、監視ができるような機関があるのかどうか分かんないんですけど、もしなければ作るべきだし、もしあるんだったら、今の機能じゃ、不満だから、もっと厳しくしなきゃいけないし、とは思いますよね。
まあ、だから、まあ、時代は違うとはいえ、100年前やったら、もうとっとと老人は何かしらに死んでいるわけ、死んでいったのに。
そう、あとそうそう、もう一つ言いたいのは尊厳死を認めるべきだというのは、私の兼ねてからの主張でございますわ。
俺も思います。
うん。
ん？ごめん。
いろいろ、
尊厳死、
意見は出てきますけど、
安楽死。
安楽死？
うん。
まあ、うん、子供が、ごめん、子供が見ればいいんじゃないって俺は思ってるんですけど。
そう、だから、うん、そう、だから子供が見るにしても、うん、本人が寝たきりで動けないのに、うん、その状態でも、生きていたいと思って介護されてるのか、
うん、
または自分が亡くなる、自分が死ぬことで子供を、その、介護っていう束縛から解き放つことができるのであれば、意識を命を絶ってもいいのかなって思う人がもし、いたとしても、今はその人は死ぬことができないと。
だからまあ、遺言とかと一緒で、
うん。遺言書くのと一緒で、だから自殺を認めたり、
違う。
または、
あ、いい、どうぞどうぞ、最後
に。遺言に書いて、他人に殺してもらっても、それは殺した人が殺人罪にならないとか、そういったものは少しはないといけないのかなと。
だからほんまに寝たきりになってもどうしようもない。
うん。
でも、もう死にたいみたいな状態にな
ってで、死にたいって言ってても、例えば、お父さんがそういう状態になって、配偶者の人が手をかけてしまって、もうダメだし、医者の人が薬をあげて、もうダメだし、結局寿命で亡くなるまでは、介護っていう束縛を強制的にやらなきゃいけないっていうのは、大変なんじゃないかなと。
うん、ごめん、ちょっと聞きたいんですけどね。
うん。
じ
ゃあ、まだ長くしても。
あ、ごめん、もう来ました来ました来ました
いや、だいぶ収録時間長くなってるし、あんまり長くなりすぎても編集大変かなと思って。
うん、まあ、違う、これちょっと聞きたいんですけどね。じゃあ。
おまけやから別に編集せんやろ、これ。
じゃあ、もしね、ネヒさんなり、ガステルさんなり、モッチさんなりが、
うん、
年老いた時って、じゃあ自分で自害するんですか、
うん、寝たきりになったら死んでも、うん、寝たきりになったら死んでも。
だってそういう話でしょ、
うん。
いや、自害できるんやったら自害してるかもしれんね。
うん、じゃあ、だって、もう、ボケ老人になる前にやんないと世話になっちゃうって話でしょ、
いや、だから、ボケ老人になったとしたら、うん、もう、殺してくれていいんですよっていう一筆をボケる前に書いてたらいいんやん。
そうそう、うん。
でも、それな
ぁ。だから、遺言書と一緒で。
それって、俺の中では無責任な感じがする。すごい無責任な感じがする。それだったら、うん、違う。なんか、言ってることに対する無責任感があるかなと。
え、俺なんか、息子、生まれないんだよ。
うん。じゃあ、まあ、息子俺生まれじゃないですか。配偶者もいないじゃないですか。ただ、歳は取っていくわけじゃないですか。
う
ん、で、だんだん、うん。
ボケたら、
うん。殺してくれっていうのは、ちょっと違うかな。それだったら、
ボケる。誰が面倒見てくれるのじゃ。
そう。だから、それだったら、その前に死ぬのが正解なんじゃないのって思っちゃったんですよ。これ酔ってるから言うんだけどね。
ボケる前に、ね、
ま
あ、死ねるんやったらね。
それが一番責任ある行動じゃないのかなって、俺は思うんですけどね。うん、
だから、例えば、ボケる前にだったら、そうだとしても、例えば、じゃあ、事故にあって、
うん、
半身不随になっちゃいましたよと。うん、寝たきりの状態だけど、
あ、手首も切れないみたいな
状態、ね、うん。そう、薬でなんとか生きながらえてますよと、うん。
じゃあ、
そういう人が今は死にたいと思っても死ねない世の中なんですよ。
うん。それはわかりますよ。
頑張って、這いつくばって、うん、高層ビルの、
それってだって、
行って飛び込めて。
特殊な場合じゃないですか、本当に交通事故に遭わない限り。
うん。
ただ、普通に交通事故とかがない限りで、どんどんだんだん衰えていった場合に、もう俺ボケるなっていう。うん、直前になった時に、
うん、
ボケる直前に死ぬのが一番責任感ある行動じゃないのかなって話を聞いてる限りでね、そう言ってるような感じに聞こえちゃったんですけども、うん、
あとは例えばだから寝たきりの介護の、要件が
1の時、なんか1の時はボケたら殺してくれっていうのはね、無責任な感じがする、すごい、うん、それって殺す側が無責の心的なんつうストレスみたいなことも考えてなくて発揮してるような感じがして。
うん、
まあ、確かに殺してくれっていうの
は、うん。そう。だって殺さなきゃできないんだもん。一人。
うん。
じゃあ殺してもいいですよでいいやん。
うん、じゃあ殺していいですよって言って、殺す側の人間の立場の心的そういった考慮がないなと思っちゃったんですよ。
っていうかそういう。
でも殺すか、一生面倒見るかで、一生面倒見てもストレス抱えるわけやろ？
だって、もし違う、家族がいる立場だったら、それでもいいと思うんですよ。家族がいない立場だったら赤の他人が殺さなきゃできないんですよ。
それは死刑執行と一緒じゃないの？
だって死刑執行するにしても税金がかかるわけじゃないですか。
だ税金で殺したらいいやんか。
俺的にはちょっと納得したいかないんですけど、まあ、いいっす。
まあ、だからそういう機関を作らないといけない。うん、要は、うん、尊厳死を、
税金で殺すそう、
うん、まあ、執行するっていう、うん。
でもその税金で殺す、
なんかそういう、そういうアニメみたいなのがありましたね。
ちょっと待って。税金で殺すんでしまうよ。
うん。
税金でその人を殺すのと、その人が死ぬまで面倒を見る税金に比べたら、税金で殺す方が絶対安いんだよ。
どうかな。
医療費とか全部考えたらよ、その人がまだ20年生きるかもしれないところを、20年分の税金が浮くんだよ。その人にかかる税金。ってなったら、医療費とかも絶対安くなるよ。
でも、
考えたら、どう？
違う、それは、一側面じゃないですか。ただ、じゃあ殺す側の人員の確保と、じゃあその人に対するケアの問題もあるもんで、職員に対するケアの問題もあるじゃないですか。だって、勤めてるんだもん、その人。
そのケアは、じゃあケアはお金
かな。それは、だから今は、病院とか介護施設っていう、生きながらえるための施設にいる人にやってもらおうとするから、そういうことが出るわけであって。
だから国の公務員にやらせたとしても、その刑は必要だと思うんですよ。
うん、だからそれについてやっぱ手厚いか、補充はもちろん必要だし。
それだったら、だいたいトントンかなと思っちゃうんですよ。だって一人で殺せるわけじゃないですか、ボケ老人を。何十人も何百人も集めて、国家公務員を作って、手厚い保護をして、職員を雇わなきゃできない。って考えたら、
もう公的な。
でも死んでいく人間の方が絶対多いよ。うん、
多分ね、それを殺す人間も多くいなきゃできないじゃないですか。
公的な奪捨て山ができればいいのかな。
しないと思うけどな。
俺は殺す人間も欲しくなってくると思う。それに比例して、死ぬ人間に比例して殺す人間も欲しくなってくると思う。
じゃあ、殺してくれっていう人間からお金取ったらいいんちゃうの、
うん、それだったらそれでいいと思います。ちゃんときっちり財産を残しといて、うん、じゃあ僕
も死にたいですから。お葬式代みたいな感じで。
うん、それを、いくらか、まあ、100万単位で行くと思うんですけどね。
うん。
うん。もうそこくらいあるから、それは全部国庫に返しますから、殺してくださいって言うんだったら、それはもう全然問題ないと思います。
うん。
うん。ただ、お金もないような人間が俺を殺してくれっていうのは、無責任すぎる。
そうそう、それは無責任でしょ。うん、
ええー、ああ。うん。じゃあ、ホームレスは死ぬ自由もないんや。
自害っていう方法あるんじゃないですか？
自害。ああ、まあ自害か。
うん。
まあまあ、そうか。自分で死ぬっていうこともできるからね。うん、ホームレスやってるくらいやったらね。
で、ただまあ誰にも迷惑をかけないようにっていう。
で、厳しい言い方するんだかもしれないけど、うん。死ぬんだったら死ぬなりの金は残せって思っちゃうんですよ。うん、
それは確かに、うん。死ぬためのお金っていうのは必要かなと思うし、うん、生きるためのお金が必要なんだ
そう、死ぬのに死ぬためのお金は必要だと思います、
うん。お金がないから死のうかっていうのはダメだと思う。
うん。うん
お金がないから死ぬんだよ、みんな。
うん、だけど、そう。それはだから、実情としてはわかるけど、うん、だからもしそういう公的機関ができたとしたら、うん、その公的機関に頼むためには、やっぱそれなりのお金は必要だと思うし。う
ん、じゃあ、お金がある人間は生きながらせろっていう話。
そう、生きながらえることもできるし、
死ぬ選択もできると思う。
うん。
そんなお金がある人間にだけ与えられる選択肢ですか、それ。
だからそういう公的機関ができるとしたら、そうなるしかないかなと。
そう思ってる。
うん。お金をかけずにやるとしたら、かなりその執行する人に対しては心的ストレスがかかるので、まあ税金からどっちにしてもやるしかないのかなと。
公的ってなってくるとものすごいやっぱり、
そうそうそう。
あれを通さないといけないから、難しいとは思うんで、もし可能性があるとしたら、もう施設で作る？許可だけ与えてもらって、みたいな。
まあでも、あれよ。老人はもう生きれば生きるほど金かかるから。
金、まあ。
早く死ねえって話よ。
うん、
俺は生きたい
そうだから生きるためには金を使わず金を貯めて、
だから、
残す人に。
長生きしてねえや
ったら。そうそう。
そう。
それが一番いい。
長生きするんだったら
自分、いい
そう。自分に金を使うんじゃないよと。周りに金を配るような生き方だったらいいんじゃないのと、私は思う。
高純飲んで生きていけるぐらいやったら、
そう。
高純代ぐらいは出すから、元気に生きろっていう話やんか。
元気にしてほしい。
そうそう、もう、何が何が、そういうことよ。
それが一番。ま
あ、ね、いろいろみんな不安抱えて生きてるっていう。
抱えてますよ。俺も不安だもん。
ことだよね。
うん。
ことだよね。
とりあえずちょっとそろそろ、まとめに入っとかんと、
まあちょっと
収集つかへんかなと思って。
面白かった、俺、今回。エロなかったけど。
途中すごい重くなったけど。大丈夫なんかな、ま、これ聞いてる人。
おまけだから
ですよ。おまけっぽかったね。
俺は、楽しかったです。
ありがとうござい
ます。まあ、もし気分を害された方がいらっしゃいましたら、
すいません。本当に謝ってください。すいませんでした。
すいません。はい。
おまけ、
ね、俺はもう俺の持論を述べただけなんで。
俺の持論を述べただもん
ね。ね。
すっきりしました。
いろんな考え方
あって、うん。いろんな考え方あって。うん。ね、いいと思います。本当に。
じゃあ、
はい。
行きましょう。
ことだよね。
はい。はい、その通りです。
みんな違ってみんないいってこと
です。みんなそう、うん。だって人なんだもん。
三つを。
三つを。
エニングマッチが黙りすぎてるけど大丈夫。
うん、うん、いや、もう全部それラジオサガーで喋ってるから、言うことない。
だから
もう、売れっ子は違うわね。
売れっ子すぎちゃうから。でもいいよ。
まあ、尊厳死については、ラジオ酒場聞いてください。
はい、わかりました。皆さん、ラジオ酒場を聞いてください。
うるせえよ。じゃあね。
はい、お疲れ様でした。
バイバーイ。